聖書にお読みします。ヤコブの手紙1章22節から27節
James chapter 1 verses 23 to 27。
言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、そこからそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教心に熱いと思っても、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。
Put the word into action. If you think hearing it is what matters most, you are going to find you have been deceived. If some fail to do what God requires, it's as if they forgot the word as soon as they hear it. One minute they look in the mirror, and the next they forget who they are and what they look like. However, it is possible to open your eyes and take in the beautiful, perfect truth found in God's law of freedom and live by it. If you pursue that path,and actually do what God has commanded, then you will avoid the many distractions that lead to amnesia of all true things, and you will be blessed. If you put yourself on a pedestal, thinking you have become a role model in all things religious, but you cannot control your mouth, then think again. Your mouth exposes your heart, and your religion is useless. Real, true religion comes from God the Father's perspective, is how caring for the orphans,and widows who suffer needlessly, and resisting the evil influence of the world.
はい、改めまして皆さんおはようございます。本日も皆さんと共に礼拝されることを心より感謝します。また今日初めて来てくださった皆様、本当に心から歓迎します。
We're really glad if you're here visiting with us for the first time, welcome, but it's really good to see so many happy faces this morning.
今月からですね、私たちの信仰に火をつけるヤコブの手紙というテーマで、新約聖書のヤコブの手紙よりメッセージを受け取っています。
So this month's theme is Ignite Our Faith, the Epistle of James, and we'll be diving into a different chapter of James each week.
本日は私がこのヤコブの一章より語らせていただきます。
Today I'll be preaching from James chapter 1.
来週はですね、小川拓実さんが2章を語ってくれまして、22日はズワイト・オールブライト先生が3章と4章を語ってくださり、29日は、ジョイさんとヒロさんが、5章と、また最後のまとめを語ってくださいます。
So next week, Takumi will be preaching on chapter 2, and then after that, Dwight Albright will speak on chapters 3 and 4.And then the following week, Joel and Hiro will wrap things up with chapter 5.
今後の説教者のメッセージも期待しつつ、また彼らの準備のためにも引き続き祈っていきましょう。
So let's continue to pray for them as they prepare for their messages for this month's theme of service.
では、今日の御言葉に入っていくんですけれども、まずはじめにですね、皆さんはこのような体験をしたことがありますでしょうか？
So as we get started this morning, I have a question for you. Have you ever had an experience something like this?
例えば、やらなければいけないことがあるのになかなか行動できずにいること。
You have something that really needs to be done, but for whatever reason, you just can't seem to do it.
または、新しい本を読んでですね、読んで得たことをもうこれから実行していくぞとやる気満々でいたんですけど、行動する前にまたいつの間にか忘れてしまったこと。
Like maybe you read a new book and it was really encouraging and inspired you to do something, but before you could take action, you kind of just forgot about it.
またはですね、こういう教会でこうやってメッセージ、御言葉を聞いた後にですね、 あ、今日のメッセージ、いいメッセージだっただな、いいメッセージだったなって、まあ、お家帰って、まあ、それで終わってしまって、まあ、自分の信仰生活に何も変化がなかったこ
と。Or maybe after hearing a really good sermon at church one Sunday, you feel like, ah, that was such a good message, I feel really inspired, and then nothing in your life changes after that.
もしかしたら皆さんの中にもなんか思い当たる節あるなっていう人いるかもしれません。
Probably most of you have some idea of what I'm talking about or have had that kind of experience.
私自身もですね、そのような経験を何度も正直したことがあります。
And I can honestly say I've had that experience many times in the past.
私もですね、教会でこうメッセージを聞いた後に、ああ、いいメッセージだったな、もうめっちゃ燃やされた、これから聞いてしたこと実行していくぞって意気込んでたんですけど、まあ、数日経った時にはあれこの前西尾のメッセージって何だったんだっけなってもう忘れてしまっても実行どころではなくなってしまったんですね。
Maybe after hearing a message at church one time I'll feel like ah I feel really inspired, my heart was totally burned by that, I can't wait to put that into action and change, but then a day or two goes by and I start to think, oh, what was that message about again? And then the next thing I know I totally forgot about it and I've just kind of moved on。
まあ、こう、まあ、この、例えばケースに関しては、もちろんこの良いメッセージだったとして、御言葉を受け取ることはとっても大切なんですね。
And in this case, of course, it's really important to hear the word of God and have that feeling of, ah, that was a really good message.
ですが、まあ、今月のテーマ箇所のヤコブの手紙では、神様は私たちに御言葉を実行する人になりなさいと語っているんですね。
However, our theme for James this month, is about being doers of the word, not just listening, but being doers of what you hear.
私たちはその聖書の言葉を聞くとき、ただ聞くだけのものになっていないでしょうか。
And usually, are we not merely just hearers of the word most of the time?
まあこの聖書の、言葉ですね、ただ頭の中の知識として留めていたり、まあ、ただ、理解するということだけに留めてはいないでしょうか。
Maybe you just kind of keep it as knowledge in your head, or you really understand it and feel, ah, no, 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 and then you kind of just forget.
そうですね。私たちクリスチャンはこう救われて永遠の命が与えられて、そのことはとっても感謝のことなんですけれども、一つチャレンジしたいのが、そのことで満足して終わることがないように気をつけなければいけません。
Of course, we Christians are very grateful to have been saved and have the gift of eternal life, but we have to be careful to not simply be satisfied with that.
今日のヤコブの手紙を通してですね、御言葉をただ聞くだけではなく、その実行していく信仰者として生きることについてのメッセージを受け取っていきたいと思います。
Through today's epistle in James, we receive a message about living as believers who not only hear the word of God, but actually put it into action.
まあ、さて本日 の聖書箇所の著者のヤコブなんですけれども、皆さんこのヤコブはどのヤコブさんかご存知ですかね。
So a little bit of background first. The author of this book, or the title of this book also is James. And do you know which James this is? There's a lot of James in the Bible.
まあ、聖書にはこのヤコブっていう人物が、まあ、少なくとも4人登場するんですね。
In fact, there's at least four different James characters in the Bible.
一人目ですね。一人目は、まあ、この中で、4人の中で、まあ、一番有名じゃないかなと思うんですけれども、まあ、旧約聖書に出てくるイスラエル民族の始まりとも呼ばれているイサクの子供のヤコブですね。
So this is probably the one you're most familiar with or have at least heard about. This isis James or Jacob in the Old Testament that was the son of Isaac and he's the father and founder of the nation of Israel in the Old Testament.
この旧約聖書のヤコブさんですね。で、二人目が、まあ、これも有名ですね。最初のヤコブさんと並んで有名だと思うんですけれども、二人目はこのイエス様の十二使徒の一人で、まあ、同じく十二使徒だったこのヨハネの兄で、このゼベタイのこうヤコブですね。まあ、別名大ヤコブとも言われていて、まあ、もしかしたら皆さんの中にはこのヤコブを最初にイメージした人もいるんじゃないでしょうか。
So the second one that maybe you also probably most of you thought、I know the first James but this is the James who wrote James probably、this is one of the 12 apostles James、the brother of John and he's the son of Zebedee. He was also known as James the Great and he is really prevalent throughout the New Testament, so it's really commonly the first James you might think of.
で、3人目なんですけど、こちらも実は十二使徒でもう一人ヤコブっていたんですね。十二使徒の一人でアルファヨの子ヤコブって言われて、別名小ヤコブとも言われてます。
And the third one is maybe a little bit lesser known or a little confusing because there's two apostles named James, but this is James the son of Alphaeus. So usually the New Testament refers to your name plus who your father was, and that helps us understand that there's two different James. But James the son of Alphaeus was also known as James the Less in some places.
でもこのヤコブについてはですね、聖書の中でこの記述が、まあ、マルコの福音書の3章18節とかのこの、まあ、使徒のリスト、バーって書いてあるんですけど、まあ、その中などだけにしか出てこなくて、まあ、他のさっきの2人のヤコブに比べるとだいぶ地味な感じになるんですね。
So there's a list of different apostles and people in Mark chapter 3 and that's the only mention of this James in the Bible, butHe is still kind of a prevalent member in the New Testament. It's just we don't know much about him.
そしてその4人目のヤコブなんですけれども、この、ヤコブさん、イエス様の、まあ、4人いた、まあ、兄弟の1人なんですね。で、このヤコブがこのヤコブの手紙の、著者だというのが一番有力な説だと。
And the fourth and final James is probably the James who wrote this letter. This is, Jesus had four brothers, and this is the fourth brother. His name was James, and he is most popularly believed to be the author of this epistle.
まあ、この、ヤコブなんですけれども、このヤコブの手紙を書いたと言われているんですけど、このヨハネの福音書7章5節に、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書いてあるように、このヤコブ最初はイエス様のことを他の親族同様信じていなかったんですね。
One of the interesting things about this James is that even though he was Jesus's brother, the Bible tells us that initially he and his other brothers didn't believe that Jesus was who he said he was, in John chapter 7 verse 5.
ですが、イエス様が十字架で死なれ、蘇られた際に、ヤコブの前に直接現れたんですね。
But when Jesus was crucified on the cross and rose again from the dead, he appeared before James directly.
そう、この第一コリントの15章7節には、その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れましたと書いてある通り、この出来事から、イエス様を信じてイエス様の弟子と習いなんですね。
And in 1 Corinthians chapter 15 verse 7 we are able to understand that about James where it says Jesus appeared to James and then to all the apostles directly. So it really kind of probably was a life changing moment for James.
でこの2人目のヤコブですね、そのゼベダイの子ヤコブがこのヘロデオとして殺されてしまうんですね。で、このヤコブが殺されてからは、この著者のこのヤコブがエルサレム教会の指導者の一人となって、このガラティア2章9節に、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケンパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べましたと書かれているように、ペテロやヤコブとペテロやパウロと並んでヤコブをこの教会の柱として重んじられていた人と言われています。
So after the second James that we talked about, the main apostle James that you may be familiar with, after he was killed by King Herod, he was James son of Zebedee. This James, the fourth James we're talking aboutJesus' brother became one of the leaders of the Jerusalem church. And as it says in Galatians 2:9, this is Paul writing, but James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. So Paul is saying that James has become one of the pillars of the church there, which is a big turn for him in his life, because initially he didn't even believe that Jesus was the Son of God. So we're seeing kind of the development of this brother of Jesus here, this fourth James.
このようにこのあのさっき出てきたこの4人目 の, あ の, この著者のヤコブはこのあの初代教会エルサレム教会が成長してこの福音宣教をこの世界にこのキリスト教を広めていく上でこの宣教を前進させていく上でとっても重要なこの人物であったことが分かります。
And so we can see that James was a very important person、in the growth of the Jerusalem churchAnd in the overall advancement of the gospel mission in that area.
このヤコブの手紙はですね、あの世界各国に散っていったユダヤ人に向けて書かれたあの書物なんですね。
And the purpose of this letter that James wrote was for all of the Jews that have been scattered out throughout the area.
このヤコブの手紙の大きなテーマは冒頭でもお伝えしたようにこの御言葉を実行する人になるすなわちキリスト者の生活における行いの重要性についてこの再確認するための書物なんですね。
So the main theme of this letter that James wrote、as I mentioned in the beginning is to reaffirm the importance of being a doer of the word、and the importance of action in the life of a Christian。
So, 今日の御言葉のヤコブ一章21節を見てみましょう。
So let's look at James 1:21 again and read it.
ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accepted and accept the word planted in you, which can save you.
ここに書かれてあるようにまずは御言葉を聞いてそれを受け入れることから私たちの信仰者としての歩みが始まるんですね。
And as it's written in this verse, we can see that our walk as believers really begins by first hearing and accepting the word.
御言葉を聞いたことないあるいはそれをあの受け入れていない状態でどのようにしてこのクリスチャンとして歩むことができるでしょうか。
And if you really think about it, it's kind of really impossible for us as Christians to、walk the walk of the Christian life without hearing and accepting the word first, right?
まずはこの御言葉を心に植え、素直に受け入れることが大切ですよってヤコブは語っています。
And James tells us that the first step is to plant the word in our hearts and accept it humbly and honestly.
次に22節を見てみましょう。
Let's look at verse 22.
また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。
Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
ここでヤコブは御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くもの、聞くだけのものであってはいけませんとはっきり語っておられます。
And it's so clearly stated here in verse 22, but James says, be doers of the word, not hearers only. Don't deceive yourselves.
それはただ御言葉を聞いて頭の知識だけとどめてたり、ただ理解するということだけにとどめているものであってはいけませんよということなんですね。
And this basically means you don't need to be the kind of person who just stores that knowledge in their head for later and says, ah, okay, good to know. It's not what we need to do at all. It's more than that.
御言葉を聞いたら日々の生活の中でそれを実行していきましょうってヤコブは語っているんですね。
James tells us that when we hear the word, we're supposed to put it into daily practice in our lives.
御言葉を聞くときの姿勢として、特にこのヤコブの手紙については、実行するのを前提として聞いていくのが、この本物の信仰を生み出していくあの力であるよということをヤコブは教えようとしてくれています。
And I believe that what James is really trying to teach us is that listening to the word of God with the assumption that we'll put it into practice is the power that produces that genuine faith.
これを聞きながら皆さんの中にこう考えた人もいるのではないでしょうか。
But I wonder if some of you may be thinking, hey, wait a minute, isn't faith more important than deeds?
あれ、行いよりも信仰の方が大切じゃないですか。だって あの信仰よりあの立法や行いを重んじていたパリサイ人とか立法学者に対してイエス様は怒ってたじゃないですか。
I mean, hey, isn't faith more important than deeds? Jesus was angry with the Pharisees and the scribes who valued the laws and deeds more than faith, right?
いや、もうそれも間違いないですね。
That's true. There's no doubt about it. That's how Jesus felt.、
まあ、ただ、ここでヤコブが私たちに伝えようとしているのは、行いは信仰よりもその大切とか、あの勝っているとか、そういうことではないですね。
But what James is trying to tell us here is not that works are more important or superior to faith.
ヤコブはこの行いによる救いを教えているのではなく、あの救われるための信仰はこの行いがあの必ず伴っていきますよということを教えているんですね。
He's not teaching that salvation comes through works, but rather faith is supposed to be accompanied by or supplemented by your deeds, what you do, the...What you hear inspires you to do and to act on it.
ここでヤコブが強調したいのは、ただ御言葉を漠然として聞いているだけで、またただの知識として頭の中に留めているだけ、そしてそれに同意しているだけ、そこに行いがなければ本物の信仰ではないですよということを強調しているんですね。
Basically, just hearing the word vaguely or just keeping it in your mind for good to know information for later is not good enough. If the word of God does not propel you into action, it's probably not a genuine faith.
御言葉を受け取り、それを実行していく人生には必ず生きた証があるのということを、ヤコブは私たちに伝えようとしているのです。
James is trying to tell us that there is always a living testimony in a life that receives the word and puts it into action.
私たちはどうでしょうか。本当に神様から与えられたあなただけの証を持ってはいるでしょうか。
And what about all of you? Do you have your own God-given testimony?
じゃあ続けて23節と24節を見ていきましょう。
Let's continue on with verse 23 and 24.
御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。
Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and says, looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like.
ここでヤコブは御言葉を聞いても行わない人について、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようですと語っています。
James says that a person who hears the word and does not do it is like a person looking at their natural face in the mirror and then does nothing. Like can't remember who they are, what they look like. It's the same as listening to the word and feeling nothing and acting on it, not acting on it at all.
これはまあ御言葉は聞いてはいます。いるんですけど、例えばこの教会から足を一歩踏み出したら、まあ、すぐ忘れてしまう、もしくは忘れてはいないんですけど、まあ、御言葉を自分の生活の中でどのように実行できるかなと考え黙想していない人と言えるかもしれません。
This could be someone who hears the word but forgets it as soon as they step out of church, or someone who has not forgotten it but has not meditated on the word how they can put it into practice in their own life.
まあこのような人は自分の、まあ、さっきの御言葉じゃないですけど、このような人は自分の顔を、ね、鏡でこうやって見るんですけど、見てる間は大丈夫なんですけど、鏡からこう離れると、まあ、自分の顔があれどんな顔だったかなって忘れてしまうようなあの人です。
These are the people who look at their own faces in the mirror and at that moment can recognize themselves and say, ah, that's me. But then as soon as they look away,They forget completely who they are, what they look like.
メッセージの冒頭でも皆さんにお伝えしたように、私自身もこのような経験をたくさんしてきましたし、皆さんも中にももしかしたら同じような経験をしたことがある人がいるかもしれません。
And as I mentioned at the beginning of this passage, I have things that happened to me like this all the time in the past and still, and I'm sure that you have had similar experiences as well.
まあ、これまでですね、まあ、御言葉を行わない人について見てきたんですけど、じゃあ反対に御言葉を行う人についてヤコブは何と語っているのでしょうか。
And so far we've looked at people that James is describing that who do not do the word, but What about the people who do put the word of God into action? Let's look.
25節を見てみましょう。
Verse 25。
ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues into it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
完全な律法、すなわち聖書の御言葉を一心に見つめて離れない人、まあ、つまり御言葉を受け取ってそれを心に植え付け日々の生活の中で実行していく人のことです。
And this means to be a person who is single-mindedly focused on living God's perfect law, the word of God, and never leaving it. In other words, you're a person who receives the word and plants it in their heart and carries it out in their daily life.
そのようにする人はどうなるとヤコブは語っていますでしょうか。
And what does James say will happen to people who do this?
その行いによって祝福されますと。
They will be blessed in what they do.
この25節 のキーポイントはどこにあるでしょうか。
So what is the key point of this verse 25?
私には一心に見つめ離れないこととこのことを実行するという点にあると思います。
To me the key points are to keep your eyes fixed intently on the word and act on it.
この聖書 の御言葉を一心に見つめ離れない、またつまり本当に日々の生活の中で聖書の御言葉を読み黙想していくことということだと思います。
And I think that means to read and meditate on the word of God daily.
本当にこの日々聖書の御言葉のパンを食べ、御言葉を常に見つめ離れないようにすることです。
We are called to eat the bread of the word of God every day and keep our eyes on the word.
そしてその食べた御言葉のパンを日々の生活の中で実行していくことです。
And then we need to put that bread of the word that we've eaten into practice in our daily lives.
で、その御言葉を受け取り、実行していく人は必ず神様からの祝福を受け取ることができます。
And anyone who receives God's word and puts it into practice will surely receive God's blessings.
もしかしたら中には今こう思っている人がいるかもしれません。
And perhaps some of you may be thinking something like this right now.
御言葉を受け取り実行していくことの大切さは分かりました。大切さ十分理解してるんですけれども、でも私なかなか実行できないんです。またどうやればいいか分からないんです。
I understand the importance of receiving the word and putting it into practice. I really understand it. But I just can't seem to do it. I don't know what to do.
確かにこの自分の力とかこの努力だけではこの御言葉を実行していくということには、まあ、ある程度は可能かもしれないですけれども、まあ、おそらくこの自分の頑張りではこの長続きしないんですね。
It's true that it may be possible to carry out the word of God by yourself to some extent, by your own strength and efforts for a tiny little bit, but it definitely will not last long.
私もこの御言葉実行していくぞって言って思ったんですけども、すぐ挫折したって、もうそんだけでも何回もあります。
I've had that experience many times myself too.
まあこの自分の力や努力だけで御言葉を行っていこうとするのなく、私たちのうち与えられ今も働いておられるこの聖霊様に委ねて実行していくんです。
We shouldn't try to do what the Bible instructs us to do by our own strength and efforts, but instead trust the Holy Spirit who has been given to us and is still working in us.
まあそれでも失敗するでしょうし、また元の自分にすぐ戻ってしまうこともあるでしょう。
We will still fail, and from time to time we may even return to our former selves.
でもそのために悔い改めてまた御言葉に戻ってまたスタートしていけばいいんです。
But each time we can repent and start over again and again and again.
そのような訓練を繰り返していくうちに私たちは確実に主に似たものへと変えられていくんです。
And as we keep training, over time we will surely be transformed into the likeness of the Lord.
またこの今日のテーマにもあるように燃やされている信仰者は確実に行動が変わっていくんです。
And as today's theme suggests, those whose faith is on fire for God will surely see their behavior change.
まず救われた私たちが御言葉を聞いてただただ満足するのではなく、その御言葉を実行していくものとなっていくんです。
We who have been saved are not content with merely hearing the word of God, but we must become doers of the word of God.
この私たちが御言葉を実行していくときというのは、自分の中にこの御言葉がしっかりと植えられているときで、そういうときって本当に心から良いものが外に流れていくんですね。
Really, the whole point is when we put the word of God into practice, and because the word is firmly planted in our hearts, good things will flow from our hearts, and it automatically is a process that will continue.
そうするときに本当に自分の置かれている家庭やまた職場、学校、その他あらゆる場所が本当に祝福されていくんですね。
When we do this, our homes and our workplaces and our schools and any other place where you are will be blessed.
また去年も1年通して見てきたんですけれども、そしてその場所に御国が訪れるんですね。
And we talked about this last year with our kingdom theme, but the kingdom will come to that place wherever you are.
この私たち御徒教会のお一人一人がそれぞれ置かれている場所で御言葉を実行していく、御言葉を実行していくことができる信仰者となることができるように主の皆で祝福します。
I pray each and every one of us at Mito Church in the name of the Lord that we may become believers who are able to put the word into practice in the places where we are.
またこの中の誰か一人だけ燃やされるのではなく、共に燃やされて共に御言葉を実行していきましょう。
And don't let your heart passionately burn alone, but let's practice our faith together and burn as one and put the word of God into practice.
私たち一人一人が神様によって燃やされ、御言葉を実行し、それぞれの置かれた場所が祝福されて、また御国が訪れるように主の皆でお祈りしましょう。
I pray in the name of the Lord that each one of us will be on fire for God and filled with the Holy Spirit, and that we will put His word into practice, that the places where we are will be blessed, and that His kingdom will come to all.
また今週一週間もここにおられるお一人お一人が御言葉を受け取り、それを心に植え、持ち帰り、この実行していくことができるように主の皆で祝福します。
And I pray in the name of the Lord that each and every one of you here this week will receive the word, plant it in your heart, take it home and put it into practice and be doers of the word.
それではお祈りしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今日私たちにこのヤコブの手紙からの御言葉を与えてくださり、感謝します。私たち、今日この御言葉をただ聞くだけではなく、このチャレンジとして実行していくということを受け取りました。私たちただ救われて、本当に感謝しています。ですが本当にこの日本の中、また世界の中にはまだまだあなたのこの御言葉を知らない人がたくさんいます。どうぞその人たちにこの御言葉を述べ伝えていく、この弟子としてどうぞ私たち一人一人が、用いられていきますようにお願いします。またそれぞれの置かれた、職場や家庭や学校、またその他の場所で、また日々の生活の中であなたから受け取ったこの御言葉を実行していくものとなることができるようにどうぞ、導いてください。私たちを強めてください。失敗することもあるでしょう。なかなかできないこともあるでしょう。ですがその時にも主が私たち一人一人を強め、もう一度御言葉に立ち返らせ、新しく歩む力をもう一度与えてくださいますようにお願いをいたします。またまだあなたを知らない人、また信じようか迷っている人がいたら、どうぞお一人お一人に あなたが直接語りかけ、働きかけてくださいますように、あなたの愛を注いでくださいますようにお願いいたします。主に感謝します。お一人お一人を主の皆で祝福します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。